だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。主イエスがエルサレムに向かって旅をしている、その目的地を、割とはっきりと伝えてくれるのが、ルカの特徴の一つであります。エルサレムとイエス様の結びつき、これをはっきりと見るように、知るように、その上であなたの信仰は、あなたはどこに結びついているのか、そのことを問う。これが一つルカの特徴でありましょう。他の福音書よりもエルサレム、この表現が多用されている。ルカの福音書をもう一回振り返ってみますと、最初にイエス様がエルサレムに行かれたのは、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎた時、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。まだ生まれてそんなに間もない時でありましょう。日本の風習で言えばお宮参り、初詣みたいなものであります。ただ律法に決められている通りに、両親ヨセフとマリアはこのお宮参りをしに、イエス様を連れて出かけたわけであります。この時シメオンに出会って、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。こう祝福され、またこの後の生涯、これをまあ暗示されるというか予言されを受けるわけであります。その後のイエス様の活動を見ると、まさにこのシメオンの祝福と予言、この言葉通りに生きておられる、この生涯に使わされたお方である、この生涯を与えてくださったお言葉通りに、神様のお言葉通りに歩んでおられる、徹底的にこの定めの中からイエス様ははみ出しないわけであります。このお言葉通りの歩み、これを企画され良しとしてくださったお方の力が隅々にまで行き渡っている。それから、イエス様が12歳になった時だったと思います、エルサレム巡礼の旅のこともルカは伝えている。その冒頭で、両親は杉越祭りには毎年エルサレムへ旅をしたと言われていますから、ユダヤ人にとって年に一度エルサレム巡礼はやっぱりこれ律法の規定に定められているものであります。律法に素直に聞き従う平均的一般的な信仰者であることがわかるわけであります。またイエス様が交渉外にお入りになるときに悪魔の誘惑をお受けになったわけでありますけれども、最初の誘惑に失敗して最後の誘惑のときに悪魔はイエス様をエルサレムに連れて行き、 神殿の屋根の端に立たせたと。わざわざエルサレム、そこに立っている神殿、こう正確に書いています。三条の変貌の時に旧約聖書代表の、預言者、旧約聖書の代表者と預言者の代表者が、登場して、この二人が何を話したかと言いますと、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。この二人の会話、この、これから間もなくしてイエス様は天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。切っても切り離すことができないほど、逃げたくても逃げることができないほど、イエス様をお使わしになられた全能の神が、その御心がイエス様ご自身をエルサレムへと向かわせていらっしゃるわけであります。エルサレムを取り戻し、本来の姿、それを立て直すためでありましょう。かんちゃん、今日さっき読んだあのルカのお言葉の中でエルサレム何回出てきたかちょっと数えてみて。こうやってあの退屈な礼拝をいつも遊んでいた、私のちっちゃい頃の技であります。何回出てくるかちょっと探してみて、礼拝終わったら教えてください。さて、神様がイエス様を送り出すエルサレム、そのお言葉通り旅をされているイエス様、目的地がエルサレムであります。今日の御言葉は前半31節33節がこのユダヤ地方の都エルサレムとの、衝突ですね。後半は34節から35節がエルサレムが地方都市になっている、名前負けをしている、神の平和、神の都が単純に地方都市になっている、その状態を私たちに明確にしてくれています。まず前半、ファリサイ派の人々が、一見親切な人に思いますけれど、実際にはここを立ち去ってください、エルサレムに近づくな、もしこの警告を無視するならばお前には死が待っていると、こう、やんわりと釘を刺しに来た言葉であります。エルサレムを支配下に置いているヘロデの思惑、意志、またエルサレムこそ都、自分が君臨することができる、そう思っている人々の思惑、意志をファリサイ派が伝えに来ている。これに対して、だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない、イエス様が主に会って神様の名前によって 決断と意思を持って答えておられる。ここで、だがと訳された言葉は、直前のイエス様のお言葉を取り消そうとしている言葉に聞こえてしまいますけれども、そうではなく、立ち去ってほしい、近づくな、このヘロデの思惑や意思、警告を打ち消している。たとえあなたたちに殺されようと、今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。この道とは、具体的にヘロデに伝えるようにおっしゃった、教える、悪霊を追い出す、病気を癒す、イエス様のお働きのことであります。神様に仕え従う道、それを続けていく、主の名によって続けていく、これがイエス様、決意、意志でありましょう。教える悪霊を追い出す、病気を癒す、このお働きは今まで私たちが見聞きしてきたものばかりです。神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。まず弟子たちに、群衆たちに、反対者たちに、イスラエルそのものに呼びかけ続けてくださっている。そしてルカは言うわけであります。今日聖書の言葉が実現した、神の力が動いている時だからこそ、悔い改めて立ち返れ、この呼びかけがエルサレムへの旅を続けなければならない、たった一つの理由であります。終わっていないからです。完成していないからです。エルサレムに向かっていますが、エルサレムで迎えるクライマックス、十字架の死を受ける覚悟や自覚、最後まで主の御心の中で生きるという、そのことができてないわけではない、完成していないわけであります。それは最後までどんなに周りの人に笑われようと、理解されないと、また言うこと聞かなきゃ殺してしまうぞ、ある意味そういう脅し、脅迫、そういう誘惑がいっぱいある中を、主の名によって歩く、神様の名前によって歩く、そのことをイエス様ご自身が固めておられるわけであります。このルカだけが伝えている反対者たちとの対話をベースにして、後半が始まっていく。目的地エルサレムに対するお言葉であります。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、面取りが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとしなかった。 応じようとしない、反抗しているエルサレムの姿が伝えられています。神様の御心に応じているイエス様と応じていないエルサレム、応じないエルサレムは自分たちのところに使わされた人々を石打ちの刑にする。立法を調べると、石打ちの刑に値する罪は何かと言いますと、偶像礼拝をする、またそのように教唆っていうんでしょうかね、こうそそのかす人、それから安息日を汚す行為、神様のお名前を冒涜する、聖なる神様その聖性を汚す罪に対して実施される刑罰が石打ちの刑であります。実際エルサレムが自分の町だと思っている人々、この人たちが神様から使わされた人々を石打ちの刑にしていますから、堂々と神様に反抗している。でも彼らはそのことを気がついていない。皮肉なほど応じている姿と応じてない姿が、応じているものの前で明らかとされているわけであります。この応じないエルサレムに対してイエス様は何度も集めようとした、こう、おっしゃっている。何度もこの働きは、集める方にかかっているのではなく、そう決断し願っている、この願いの方にかかっている言葉であります。何度も集めようとした、おそらくこの御言葉から皆さんがイメージできるのは、私もそうでありましたけれども、あの一日一デナリオンで労働者たちを雇ったとき、早朝朝、午前中に1回、昼に1回、昼一に1回、それから夕方に1回、何度も何度もたむろしている、労働者がたむろしている広場に出かけていったあの雇い、武道園の主の姿を思い起こされると思いますけれども、そっちの方じゃないんです。ルカの場合は決断し願った、その始まりからの長さ、戻ってこい、立ち返れと願い続けている、そのことを良しとされた 神様の長さ、天の長さを表している。呼びかけに、御心に応じない人々、それでも立ち返れ、呼び続けてくださっている。長さのこと、何度も言葉で表している。最初の罪を犯した罪人たちに、神の国の食卓に着席するまでの間中、この決断と祝福が続いている。先週は神の国の宴会の席、そういう表現でしたけれど、今日は面取りが雛を羽の下に集める、人の生涯だけでなく時代を含めて神様は願っておられる。帰ってこい、立ち返れ。神の願いと意志が確実に働いておられる。そして終わってないわけであります。それをイエス様はご自分の務めとされた。人々が救われるように何度願ったことか、何度呼びかけたことか、何度教えたことか、悔い改めて立ち返れ。それに対して、それができていない、しようとしないエルサレムに、お前たちは神様と同じことを願わなかった。それでも主イエスは願い続ける。願わない人々がやがて主の名によって来られる方に祝福があるように、こう叫ぶ時が来るまで、御心とまたそれに応じる応答は終わらないわけであります。主の名によって来られる方に祝福があるように、イエス様がエルサレムに入城された時に、人々の大観衆、この大歓声の中で迎え入れられました。ただこれはもともと旧約聖書で決められている、カリオ祭り、その時に各地から集まってくる、神殿に集まってきた人々、神殿の内部から、歓迎する、祝福する祭司の祈りの言葉であります。神殿に来た人々、神殿の内側にいる祭司が歓迎し祝福する言葉です。主のお名前によって呼び出された人々が集まるように、私のところに来なさい、この呼びかけに応じた人々が その呼びかけを信じている祭司、内側の人たちに歓迎する言葉、呼び出したお方が歓迎して祝福する、主の名が中心です。そこに主の名に結びついているかどうか、また主の名に結びついて祝福をしているかどうか、自分の思いで賛美をしているのか、礼拝をしているのか、神様によって今日集められて、ここに結びついているのかどうか、私たちが悔い改めなければならない、その、完成を目指す歩みの一つであります。エルサレムをエルサレムとしていく、エルサレムを我が世の天下とする生き方から、何度も呼び集めてくださるお方の声に聞く歩み方へと、そして祝福が隅々にまであふれて世界への求めと憧れをの希望を新しくする生き方へ新しくしていく。先週誕生日で還暦になりました。同級生たち驚きながら楽しんでいます。最近何人かのクリスチャンじゃない友達から、あの言葉って聖書の言葉っていう質問がいっぱい来るようになりました。一番大きいのはですね、朝ドラのアンパンマン、あれ、あの作者夫妻ってクリスチャンなの、そういう、質問がいっぱい来るようになりました。どうしてって聞くと、なんとなく昔授業で聞いた聖書のお話、御言葉とこう重なる、そのままのズバリではないけれど重なる、そんな気がするから聞いてみてる。で、2つ目に多いのがですね、命がけで逃れよ、後ろを振り返ってはいけない。この言葉って聖書のどこに書いてある？そういう質問がいっぱい来るようになりました。高校もミッションスクールでありましたから、学校中に御言葉がいっぱい貼ってあった。ただ命がけで逃れよ、後ろを振り返ってはいけない、これもどっかに書いてあったと思うんですけども、よく口にされたのは避難訓練の時でした。命がけで逃れ、後ろを振り返ってはいけない、この言葉通りに逃げなさい、それが、当時の校長先生の、始まりの、なんていうか、勧めでありました。宣教師が3人いました。外国アメリカ人の先生が3人、やっぱり彼らもたどたどしい日本語で、後ろを振り返っちゃいけない、 こう祈って真剣に避難訓練するように葉っぱをかけてくれていた。ただ60年生きてきて、この言葉がよみがえる。そんなふうに友達が、言って、で聖書の中で探したいんだけどもどこだったっけ、そういうふうに、ね、質問してくるわけであります。どうしても後ろのもの、また自分にとって自分を苦しめるもの、そこから逃れたい、関わりたくない、そう思ってもついつい見てしまう。そういう私たちの生き方の中で前を見る、神様の意思と決断、許し、これがあふれている場所を仰ぐように、これに違反したあのロトの奥さんですね、彼女は潮の柱になってしまった。今日ちょっと、あれ高校2年生かな、文久の部屋に行って、その話をしたらですね、ちゃんと覚えていた。武井先生から授業で習った。その思い、後ろを振り向かずに前だけを見る、天の希望をいかに膨らませていくか、前を見る、悔い改めて前を見ていく。イエス様の旅っていうのは同じであります。変わらない。神様の長い長い長い長い年月をかけて、完成の時までという時間を与えてくださって、一人一人に、私の翼のもとに来なさい、かくまってあげよう、私の目の前に出てきなさい、私の名によって歩きなさい、イエス様の教えも同じであります。自分はこれだけしか聞いてなかった、自分はこれしかできなかった、自分という後ろ、自分自身しか見ることができない、その後ろを生きる私たち、そうやって自分という王国を、時間を作ってしまう。自分の後ろではない、キリストの後ろ姿、キリストの後ろ姿に従いながら、キリストの目が仰いでいる。天の港を目指して、食卓を目指して、この本当に生きづらい ストレスだらけの世の中、それでもそれを、まあ、喜んだら大変かもしれませんけど、楽しみながら主が連れて行ってくださるそのところに、後ろを振り向く自分自身を悔い改めて従っていく。また夢も希望もないこの世の中に前を向きなさい。その前をはっきりと見せてくださった救い主、その方が与えられている感謝してゴールへの旅、主の名によって行きなさいと呼ばれているこの道を歩み続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。エルサレムを向かって歩んでおられるそのイエス様の後ろ姿、またイエス様がご覧になっている前、そのことを私たち共に見ることができますように、天の港、食卓がすでに何千年も向かいから神様によって整えられ、ここに集まるようにと呼ばれております。どうか主の名によって生きるものとして、この希望を、神の国が近いことを私たち前として歩むことができるようにお守りください。このお祈りを感謝して救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。